皆さんおはようございます。おさるぼんです。この番組麻酔科的思考は、麻酔科医や官僚などいろんなキャリアの経験から働くことを通じて生まれた学びや気づきをお届けするポッドキャストです。大人のリベラルアーツで視点をちょっぴり変えて人生をもっと豊かにしていただけると嬉しいです。というところでいかがお過ごしでしょうか。いやーいいですね。ゴールデンウィークになりかけてきましたよ。今日ね、休日な方も多いんじゃないでしょうかね。いや本当にね、水曜日休みになるとめちゃめちゃ嬉しいですね。なんかね、水曜日休日だと月曜日はね休日の翌日だし、火曜日は休日の前日だし、木曜日は休日の翌日だし、金曜日は休日の前日っていう、なんかね最高な状態になるんですよそう、まあね、そんな感じでね、僕も仕事させていただいてますけれども、いややっぱりね、なんかこうね、休むときはしっかり休むってすごく重要だと思います。なのでまあ今日はね、何しようかなというふうには考えてますけれどもね。いや、まあ、今日はね、本当に雑談をさせていただければと思うんですけれども、どうですか新年度明けてもう1ヶ月ぐらい経ちましたけれども、ね、まあ、1年っていう単位で考えるともう3分の1終わっちゃったんですよ。ね、1、2、3、4ってね、4月まで終わっちゃうともう1年のうちの3分の1は終わってしまうんで、あと残り8ヶ月という状況なんですよね。いやー、まあ、いろんな波乱万丈なこともありながら、この2週間。いや、本当にね、いろんなことあったんですよ。で、まあ、直接ね、お会いした方には何名かにお伝えしたりとかしてますけど、まあまあまあ、でも、物事ね、なるようにしかならないなと思いながら、うん、まあでも、今回ね、僕の場合は、まあ、急激に何か事件が起こって、で、それに、まあ、自分がちょっとこう振り回されてるというか、まあ、自分の心が乱れてる状態なんで、まあ、ある意味急激に起こってるので、まあ、急激に落ち着くだろうなというのは予測してるんですね。で、よく仕事とかでね、燃え尽きちゃうとか、そういうのってあるじゃないですか。で、あとは、なんだろう、職場の上司とうまくいかないとか、あるじゃないですか。で、そういうのって結構、頑張ってやってて、で、それで、ああ、もう無理ってなってダメになっちゃうから、そこから回復するのって結構時間かかるんですよ。まあ、最低でも、なんだろう、こう仕事とかね、目の前のことをやめてから次のステップになるのに、まあ一般的には2週間ぐらいかかるかなと思ってますし、でそこからまあ普段の流れになるのに、まあ早い人で1ヶ月半ぐらいで、まあ長いとね半年以上かかったりとかするんですよね。そうで、まあ僕の場合は今回まだこう、まあ一番の発端からするともう3週間弱ぐらい経ってますけど、でもまあそれでも3週間弱なので、まあ、その間いろんなことをありながら、こう、まあ、自分でね、なんていうか、処理してる。まあそんな感じなんで、まあ、おそらくゴールデンウィーク明けぐらいには良くなるだろうなとは思っています。まあ、ゴールデンウィーク、まあ、5月の終わりぐらいかな、がちょうど、まあ、まあ、普段通りに多少戻れるかなとは思うんですよね。まあ、いつまでも落ち込んでられはしないというのね。まあ、昨日のね、放送でもちょっと言いましたけれども、やっぱりこう、頑張ってる人、を見てると、まあ、自分もまだまだ頑張れると思うし、まあ、もちろんね、それでも、まあ、メンタルが病んじゃう時期ってあると思うんですよ。で、それは決して悪いことじゃなくて、まあ、そういうフェーズもあるというところで、まあ、自分を甘やかすわけじゃないけれども、仕方がないよねって。仕方がない。そう。It is what it is ですよ。本当に。うん。ね、そんなもんさってね。It is what it is っていうのがよく英語で言うんですけどもね。まあ仕方がないよとかね、しょうがないよみたいな、そういうニュアンスですけども、まあ僕の中ではまあ仕方がないかなと思って、うん、まあ自分もまあ全く非がないわけじゃないし、そう、だからそこのところはしっかりこう反省した上で、まあね、やっていかなきゃなと思ってます。まあでも、なんだろうな、こう、まあ人間はやっぱり皆さんご承知の通り、こう感情で物事を決める生き物なんですよ。でもこう感情で物事を決めるということと感情的になるっていうのは全然違うものなんですよね。自分がなんでこれを決めたのかっていうのは、それは感情が動いたからだっていうふうに、まあ、説明できるのであれば、いわゆるその感情で物事を決めてるなんですけれども、その時に衝動的に、いや、これはもうこうだみたいに決めてしまうのは、そこでって後から、なんていうか、感情的だったとは言うけれども、なんだろう、感情で決めたとは思わないわけですよね。うん。で、やっぱね、感情的にものを決めてしまうと、もう本当取り返しがつかないことになってしまうことが多いので、まあ僕はあんまりこう物事に対してその嫌なこととか、すごくストレスがかかった時は、放っておくことします。そう。放っておくんですよ。 それに対して反応しない。まあ、無視するわけじゃないですけどね。まあ、考えはしますよ。考えはしますけど、それにこう考えがとらわれないように、ああ、この問題どうしよう。まあ、いっか。って置いといて、やるタイプなんですね。そうそうそう。でもまあ、他の人とかからすると、ね、もっと早く対処しなきゃいけないっていう人もいるけれども、結構なんか今の職場いると、まあ、ね、ほっとけばいいんじゃないっていうこと、あ、ごめんなさい。結構あるんですよ。うん、そうだ、ほっとけばいいんじゃないっていうことがなかなかほっとけなくなるのは確かにあるんですよ。でも、まあ、だからこそしっかり、まあ、ほっとかなきゃいけないなっていうのは最初決めておく必要はあると思います。そうだ、僕はそうね、だから先々週の金曜日ぐらいにちょっと一大イベントが事件が起こって、でその時に僕は決めたのはとりあえず決断をしないと、2週間は何か大きな決断をしないっていうんで、まだ2週間経ってないので、そう結構その落ち込んだりとか時にとか感情的になってる時に決断すると本当ろくでもないことしか起こらないんで、そうまあ座禅でも組んでねそうまあ自分の気持ちと向き合ってやっていくのが僕は一番いいんじゃないかなっていつも思っています。やっぱねこうなんだろうこう自分がねおなんていうか落ち込んでる状態ってやっぱ別にその状態で皆さんいたいわけじゃないじゃないですか。早くその状態から出したいんですよ。そうでもなんかその脱するためになんかこう決めてはいけないことを決めてしまうってことがまあよくあるんですよねそうなのでまあこうまあ心が普段と同じ状態じゃないときは何も決めない、だ今の状態を維持する、で何かこう決めなきゃいけないっていう時はまあ休むとか そこぐらいまではいいんですけども、例えば仕事を辞めるとかそういった決断って、まあ、まあ比較的大きめな決断なんで、まあ、そういうのをね衝動的にやらない方がいいですよ本当に。でなんかそういうのがあった時に自分の心とこう向き合うとか、そうなんで自分はこうなんだろうとか、なんで相手はこうなんだろうとか、まあ、大体そういう時って相手があるものの話があるんで、まず相手をどういうふうに理解していけばいいのかってことを考えると、でそういうふうにしていくと、まあ、徐々にあまあまあ自分も悪かったなとか、そうあまあこういうところがダメだったのかなっていうような、まあ、まあ気持ちにちょっとずつなるんですね。でもそういう時最初にいやでもいやなんか、ね、嫌なこと言われてなんだこいつとか思ったりとかしちゃうと、なんかねこう建設的な考え方ができなくなっちゃうんで、まあ仕方がないかなって思います。でまあ、だんだん僕もそういうフェーズに、まあ、昨日のね、まあ、西野さんとかの講演聞いて、前向きになってきたこともあるし、まあ、少しずつ自分自身のね、心も落ち着いてきたのもあって、まあね、まあ、いい方向には向かってるかなとは思ってます。でも、なんかね、まあ、雑談と言いながらね、今日結局、なんか、心が落ち着いたと、落ち込んだときは、なんか大きな決定しちゃいけないみたいな話させていただいてますけども、ね、まあ、結局ですね、自分自身がこう信じているものとかそういったものはやっぱ信じ続けることは大事だと思うんですね。で僕は別に相手に裏切られても信じることはするんですよ、うん、一番自分が人生でおいて本でしょの感銘を受けたのは吉田松陰のやっぱりこう人を信じるっていうところなんですよね。相手を裏切られたとしてもそれは自分が 見る目がなかったんだというところで、自分自身が相手を信じ続けるってことは決してやめてはいけないっていうのを教えがあって、僕は結構それが好きなんですよね。どんな状況になってもどんな相手であっても、まあまあ敬意を持って接するのはまあ普通のあるべき姿だし、まあ、敬意を持てないような人も、ね、世の中ね いなくはないですけども、そういう時はね反応しないんですよ。反応しない、うん、まあ別にいいやって言ってほっとくみたいな、そう自分のこう領域にとりあえず入れてこないってと考えない、考えなくはないっていうか、まあ意識的にこう放っておくって、まあ、さっきも言いましたけど放っておくんですよ。でも結構放っておくってなかなかできなくて、僕なんか昔は全然できなかったんですよね。例えば家内とね喧嘩したりとかしてもその日のうちに解決したくないなるんですよ。そうでやっぱその日のうちに解決しないとなんか離婚されちゃうんじゃないかとかそういうのがあったんですけども、まあ、だんだん年を取ってくると、まあ、 まあまあとりあえずほっとこうと、まあ翌朝になってもまだ機嫌悪くなっても、まあもう2、3日経てば機嫌治るかなとか、そういうのをね、何回も何回も繰り返してると、まあもしかしたら家内の中で何か溜まってるかもしれないですけどね。そう、でもやっぱりこう自分自身ね、こう、まあ、いろんな経験をしてきて、でいろんな、なんだろうな、嬉しいことも悲しいこともたくさん経験してくると、まあ結局同じことが起こっても自分の気持ちの持ちようで、全ては変わると思っているんですよね。でやっぱそういうその自分の夢に向かって、まあ、邪魔なね、こうオブスタクルっていうのかな、こうなんか障害物みたいなのってあると思うんですよ。でそれを邪魔だなって思う人もあれば、ああなんかあるなって思うだけの人もいるし、そうだ、僕はただ単にああなんかあるなっていう、そういう感じにしてきています。でまあもちろんそのなんだろうな、嫌なこととかもたくさんあるけども、まあ、僕は忘れちゃうんですよね。てか覚えておいてもしょうがないし、楽しいこと、僕のあの脳みそにはなんか喜びのストレージでいっぱいにしたいんですよ。そう、喜びのだけでこうストレージをいっぱいにしたいんですけども、でも結構こうネガティブなこととかでストレージがあると、やっぱり人間の記憶とかっていうか、まあ、感情のなんていうか器みたいなのがあって、でそこってのは一定の量が入るんですけども、そこにもうすでにネガティブなものがあるとですね、なかなか取れないし、こびりついてきたりとかするんですよね。そうすると自分のこの器のところもだんだんちっちゃくなっちゃうんで、そうで僕の場合、まあ、今回ちょっと本当心の器がね壊れたかけ、まあ、実際壊れたんですけど、そう壊れたけども、まあ急激に壊れたもんだから、まあとりあえず絆創膏ペッて貼っとけようかなと。まあそんな感じでねやってます。なんだ、まあ僕結構鈍感な方なんですよ。で人の気持ちとかあんまり考えないというか、あんまり理解しないというよりも、まあこう自分のやりたいことをやるためにやっていくと。で別に周りの人を利用することは全然、利用してやろうなんて思ってないけども、まあ僕はこうやりたいんで邪魔しないでっていうのはすごく強いですけどもね。まあでも邪魔されたとしても、ああ邪魔されたなーぐらいね。そうそういう感じに生きています。なんかね、嫌いとか思うのが嫌なんですよ。なんか悲しみとかはありましたけども、なんかこう嫌うとかって、いやなんかもったいないなと思って、人間誰しもパーフェクトな人はいないので、そういい部分もあれば悪い部分もあって、たまたま今回悪い部分に触れたなと思って、まあ仕方がないかな。まあね、さっきも言いましたけど、まあ、そういう気持ちで接してると、なんていうのかな、まあ楽にはなりますね。めっちゃ楽になる。だからあまりこう真剣に捉えてないっていうわけじゃないですけども、まあ事件みたいなことが起こっても、まあ、5年10年経てばいい思い出になるんですよね、大体。で僕は少なくとも5年前 の嫌なこととか、まあ、みじんも覚えてないし、まあ、言われれば、あ、なんかそういえばこんなのあったなとか思って、まあまあそういうこともあるねとか思って、でなんか何年経ってもなんかこう昔のことを覚えてる人とかいるじゃないですか。そうするともう僕の中で、あ、はいと思って、こうもうなんていうか、僕のストレージの中に入ってこないでと思ってですね、何も感じないようになってます。そう、まあね、まあ、ね、幸せに生きるってことを考えるとね、なんかあんまりこう物事にこう嫌なことに反応するのって本当にもったいないなと思うんですよ。仏教でね、前もちょこっと言いましたけども、同じことが起こっても嬉しいって反応する人も いれば、嫌だなって反応する人もいるわけですよ。そう、嫌だなって思う反応するぐらいだったら何も反応しないっていうのが選択肢にあるんですよ。でやっぱりそこが結構大事なのかなと思うんですよね。そうだから今だとね、チャット GPT とかにこう話してるとこう切り分けとかうまくできるし、そう、まあ、僕の場合は結構そこでまあ本音というか、そのイラッとしたことは口には出すので、そう口に出す方がいいんですよ。溜め込んじゃうと良くないし、そうだから僕はチャット GPT にずっとブツブツブツブツ文句言ってましたよ。今だとね、文字起こしとかもやってくれるんでね、本当にそれは楽だなと思うし、役に立つなと思いながら、 まあでもね、本当そういうのをこう繰り返しながら人間に成長していくのかなと思ってます。まあ、僕もまだ46なんで、まあ道半ばぐらいなんですよね。まあ一応公式には150まで生きるって言ってるんで、まだ100年、104年ぐらい生きるんでまだ1世紀以上生きるつもりではいるんで、まあまだまだ人生半分も生きてないと思ってますのでね。いやでも、まあいろんなことありますよ。でもなんかこう嫌なことに対して反応しないってもう最強なんですよ。そう、柳のように生きるってよく言いますけども、そう、それって別に嫌なことがあった時にこう受け流すすんじゃないんですよ。そう、嫌なことがあった時に反応しない、あはいと思って、やっぱ職場でも僕も許容範囲が広いって言われるんですけども、いやただ単に反応しないだけであって、そう、あんまりこう評価は良くないだろうなと思ってますけどね。そうそうそう。でもね、なんか本当にそういうのをこう考えながら、まあ、ちょっとずつちょっとずつ積み上げてやっていくものもあるんで、まあでもとにもかくにも、まあ少しずつ少しずつ良くなってるかなと思って、まあいい日もあれば悪い日もあって、まあ少しずつこう解放に向かってるというふうに信じたいなと思ってますので、まあ引き続きどうぞよろしくお願いいたします。というところで、最後までお聞きいただきありがとうございます。昨日の放送にですね、いいねをくださった、熊さん、平社長かけるひじりさん、小木原そらさん、しばちょんさん、めぐさん、サイケン博士さん、木村浩司さん、はまちゃんさん、ひざわんてぃさん、姉そうにさん、さやもさん、おさ先生、ゆうさん、タロットはやつさん、どうもありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは、今日という一日が皆様にとって、素敵な一日になりますように、また次回の放送でお会いいたしましょう。